皆さん、こんにちは。ナノテクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
専門家のトロイです。今週も最新のナノテクノロジーニュースをお届けします。
トロイさん、今週もたくさんの興味深いニュースが届いていますね。どんな動きが注目されていますか？
はい。今週は半導体製造のナノスケール技術から、がん治療やドラッグデリバリーといった医療分野、さらに次世代バッテリーや環境問題への応用まで、ナノテクノロジーの広範囲な進展が見られました。
なるほど。特に、どんな分野のニュースが目立ちましたか？
特に注目したいのは、次世代半導体製造におけるナノインプリントリソグラフィーの進展です。サブ10ナノメートルの微細加工が可能になる見込みです。医療分野では、ナノテクノロジーを用いたがんワクチンの開発戦略や、血小板膜被覆ナノ粒子による標的薬物送達が挙げられます。エネルギー関連では、グラフェンアルミニウムイオン電池のような次世代バッテリー技術の進展や、運動エネルギーから電気を生み出す新しいナノコンポジット材料の開発。環境問題に対しては、多孔質ポリマー上で CO2 と窒素酸化物を同時に除去する二重光触媒戦略や、マイクロプラスチックを分解する技術が進んでいます。さらに、軽量で高性能な導電性材料、カドミウムフリー量子ドットの開発、そしてシリコンを超えるカーボンナノチューブの役割なども話題になっていますね。
それだけ多くの分野でナノテクノロジーが活躍しているんですね。今週のニュースを分析する上で、何か切り口はありますか？
ええ、今回は極限への挑戦という視点でお話ししたいと思います。半導体の微細化も、医療の標的送達も、エネルギー効率の最大化も、ナノスケールでの究極の制御が求められています。各技術がどのように従来の限界を突破しようとしているか、その進展と課題に焦点を当てて深掘りしていきましょう。
とても興味深いテーマですね。では詳しく見ていきましょう。まずは半導体製造技術のナノインプリントリソグラフィーについてです。この技術は、どのように革新的なのでしょうか？
ナノインプリントリソグラフィー、略して NIL は、光や電子ビームを使わず、機械的なスタンプでナノスケールのパターンを直接転写する技術です。従来のフォトリソグラフィーの限界を超える、サブ10ナノメートルの微細加工が可能になります。
サブ10ナノメートルというと、私たちの髪の毛の約1万分の1以下の細かさですね。この技術は業界にとってどんな意味がありますか？
A、NIL は、半導体デバイスの製造コストを削減し、性能を向上させる可能性を秘めています。並行して多数のパターンを一度に転写できるため、高いスループットも期待できますね。
コスト削減と性能向上、両方に貢献するというのはすごいですね。今後の見通しはどうですか？
次世代のロジック IC やメモリーデバイス製造で不可欠な技術となると期待されています。欠陥制御やアライメント精度といった課題はありますが、これらの解決に向けて研究開発が加速しています。
ナノインプリントリソグラフィーが半導体の未来を切り開く鍵になりそうですね。続いては医療分野のニュースです。ナノテクノロジーを用いたがんワクチンについて教えてください。
がんワクチンは、患者自身の免疫系を使ってがん細胞を攻撃する治療法です。ナノテクノロジーは、リポソームやイルス用粒子といったナノ粒子プラットフォームを用いて、免疫応答を効果的に誘導する新たな可能性を秘めています。
ナノ粒子が、より効果的な免疫反応を引き出すということですね。これは業界にとってどんな意味がありますか？
はい。従来のワクチンが抱えていた免疫原性の低さや副作用の課題を克服し、抗原提示や標的送達を改善します。個別化医療や予防接種の分野で大きな変革をもたらすでしょう。
素晴らしいですね。実用化に向けては、どんな課題がありますか？
免疫抑制的な腫瘍微小環境、ナノ粒子の細胞内送達効率、安全性評価、そして大規模製造のスケーラビリティなどが課題です。これらを解決するための研究が進められています。
ナノテクノロジーが、がん治療に新たな希望をもたらしてくれることを期待しています。続いては、航空宇宙産業などにも関わる材料技術のニュースです。ナノ注入樹脂システムによるプリプレグ導電率の向上とは、どんな技術ですか？
これは、カーボンナノチューブやグラフェンナノプレートレットといった導電性ナノフィラーを樹脂に均一に分散させ、 複合材料の導電率を劇的に向上させる技術です。
ナノフィラーを混ぜることでそんなに性能が変わるんですね。この技術は産業にどんな影響を与えますか？
A、航空機の雷撃保護や電磁干渉シールドに高い導電性が求められますが、この技術で炭素繊維強化プラスチックの導電率が最大10の6乗Sパーメートルまで改善されました。軽量化と機能性向上を両立できます。
それはすごいですね。今後の見通しはどうですか？
航空機の安全性向上や燃費効率改善に貢献するでしょう。自動車や風力発電など幅広い産業での応用も期待されています。ナノフィラーの最適化と大量生産技術の開発が焦点です。
さまざまな産業でより高性能な複合材料が生まれるのは楽しみです。環境問題へのアプローチも進んでいますね。 CO2 と窒素酸化物を同時に除去する二重鉱触媒戦略とはどういう仕組みなんですか？
はい、多孔質ポリマー状に CO2 還元用のパラジウム二価サイトと窒素酸化物酸化用の二酸化チタンナノ粒子を配置したシステムです。可視光を当てることで両方の汚染物質を同時に除去できます。
一つの材料で二つの汚染物質を処理できるのはすごいですね。この技術は環境分野にどんな意味がありますか？
主要因である CO2 と窒素酸化物を同時にかつ持続可能な方法で処理できるため温室効果ガス削減と大気質改善に大きく貢献します。太陽エネルギーを効率的に活用できるのも利点です。
持続可能な社会にとって不可欠な技術になりそうですね。今後の展望はどうですか？
システムの安定性や耐久性の向上、大規模応用への評価、触媒効率のさらなる最適化が課題です。この技術は未来の大気浄化と炭素資源化の鍵となるでしょう。
環境に優しい未来がナノテクノロジーによって実現するかもしれませんね。次はディスプレイや照明に関するニュースですね。カドミウムフリー量子ドットコーダウンコンバーターとはどのような技術ですか？
これは LED 照明に使う量子ドットのうち毒性のあるカドミウムを含まないものを開発するプロジェクトです。高光速環境下や最大150度といった高温でも安定して動作し高品質な光を発する量子ドットを目指しています。
環境に優しくてしかも高性能な照明が実現するということですね。これは業界にとってどんな意味がありますか？
A、 より鮮やかな色再現性、自然な光スペクトル、そしてフリッカーのない快適な照明環境が消費者に提供されます。環境規制に適合した持続可能なソリューションとしても重要です。
消費者にとっても企業にとってもメリットが大きいですね。今後の見通しはどうですか？
製造コストのさらなる改善、耐久性と長期安定性の検証が焦点です。この技術は脱炭素社会に向けたクリーンエネルギー技術の一環として照明分野の革新を牽引すると期待されています。
環境に配慮した高品質な照明がさらに普及しそうですね。続いて画期的なバッテリー技術のニュースです。 GMG がグラフェン生産と AI バッテリーの進展を発表したそうですね。
はい、グラフェンマニファクチュアリンググループはグラフェン生産能力を大幅に拡大し年間10トン以上のGEN2.0グラフェン生産を目指しています。さらにグラフェンアルミニウムイオン電池、略して GAI バッテリーの研究開発も進めています。
グラフェンを使ったアルミニウムイオン電池ですか？これはどんな点で画期的なんですか？
GAI バッテリーはリチウムイオン電池と比べてより高速な充電能力、安全性、長寿命、そして低コストの可能性を秘めています。電気自動車や定置型貯蔵システムにとって次世代のエネルギー貯蔵ソリューションとなるでしょう。
高速充電と安全性は大きな魅力ですね。今後の展望はどうですか？
グラフェン生産コストの最適化と GAI バッテリーの量産技術確立が焦点です。グラフェン強化 HVACR コーティングなど他の応用製品の商業化も期待されています。
グラフェンがエネルギー貯蔵の未来を大きく変える可能性を感じます。医療分野にまた戻りましょう。血小板膜被覆ナノ粒子とはどんな仕組みのドラッグデリバリーシステムですか？
血小板の細胞膜でナノ粒子を覆う技術です。これによりナノ粒子が免疫系から認識されにくくなり体内で長く循環できます。また血小板が持つ疾患部位へ集まるホーミング特性をナノ粒子に付与します。
免疫回避と標的へのホーミング、 まさに一石二鳥ですね。これは医療にどのような影響をもたらしますか？
がん、心血管疾患、感染症など、様々な疾患に対するより効果的かつ標的化された治療法が期待されます。従来のナノ粒子では難しかった、特定の疾患組織への能動的な薬物送達が可能になります。
画期的な治療法につながりそうですね。実用化への課題はありますか？
エクスビボでの安全性評価、大規模かつ再現性のある製造プロセスの開発、そして規制当局の承認が重要です。個別化医療の実現に向けた最先端の研究です。
患者さんにとって大きな希望となる技術ですね。最後のニュースはコンピューティングの未来についてです。カーボンナノチューブがシリコンを超える可能性を秘めていると聞きましたが、本当ですか？
はい、その通りです。カーボンナノチューブ、略して CNT は、非常に高いキャリア速度、バンドギャップを調整できる特性、そして優れたゲート静電制御能力を持ちます。これにより、CNT 電解硬化トランジスタは、サブ10ナノメートルでシリコンを超える性能を示す可能性があります。
シリコンの限界を突破する材料なんですね。これはコンピューティング産業にどんな影響を与えますか？
より高速で電力効率の高いプロセッサを実現し、人工知能の処理能力、ビッグデータ解析、高性能コンピューティング、そしてモバイルデバイスや IoT の性能を飛躍的に向上させます。現在のシリコンベースが直面する熱的問題や電力消費の問題も緩和されるでしょう。
まさに次世代コンピューティングの基盤となりそうですね。実用化への課題はありますか？
CNT アレイの欠陥のない合成、半導体製と金属製の分離、高精度な集積技術、そして既存の CMOS 製造プロセスとの互換性といった課題の解決が必要です。
ナノテクノロジーがコンピューティングの未来を再定義する鍵となることに期待が高まりますね。
今週のナノテクノロジーニュースを振り返ると、極限への挑戦というテーマが、様々な分野で共通するキーワードでした。半導体製造の微細化、医療での標的送達、エネルギー貯蔵効率の向上、そして環境問題への持続可能な解決策、どれもナノスケールでの精密な制御が、技術革新の鍵を握っていることがわかります。課題はまだ多いものの、その解決に向けた研究開発が着実に進んでいる点に注目すべきでしょう。
そうですね。ナノテクノロジーが私たちの生活や社会の在り方を根本から変える、まさにブレイクスルーを生み出していることを強く感じました。技術の進化とともに、倫理的な側面や安全性への配慮もますます重要になってきますね。トロイさん、今週も非常に興味深いお話をありがとうございました。
こちらこそ。スージーさん、ありがとうございました。
ナノテクノロジー最前線の時間でした。来週も最新の技術動向をお届けしますので、ぜひお聞きください。